いつから始めましたか。2004年の5月か6月ぐらいから始めてきた憲法への招待が一応今回で、終わりになります。で、20回目、3回まとめてやったりとかもしましたので、24の講座のテキスト、今日は20回目で、地方自治というタイトルを、こちらの方で付けました。で、日本語憲法をお持ちの方多いと思うんですけれども、持ってこられてない方もいられるだろうということで、憲法の条文を、打ち直してきたんですが、打ち直してきたがために、3箇所もすでに間違いがあります。すいませんが、よろしくお願いします。92条、読みながら間違いを指摘いたします。8章に地方自治という項目を設けて、92条で地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいてです。いいですね。詩を言い直してください。基づいて法律で定める。ここに出てくるキーワードは地方自治の本旨というものですけれども、これは一体何を意味するんだろうか。本来の趣旨ということですけれども、地方自治の本来の趣旨とは一体何なのか、よくわからないといえばわからない規定ですけれども、どう理解されているか、今日お話をさせていただきます。で、93条、地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関、機関の間が間ではなくて、行政機関とか、その地方、機関とかの機関ですね、したがって関心の間、関心があるの間に直してください。機関として、議会を設置する。2項で地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその理員ですが、その前にその他の理員、すいません、これでは間違いが以上です。他ね、その他の理員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙する。ここからお分かりのように、先ほどの田中康夫知事、知事という長野県の知事、首長です、首長、長野県という地方公共団体の長、この長を、長野県民という住民が直接選挙するという、後でも述べますが、大統領型の、制度を敷いているということです。で、94条、地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有しです。法律の範囲内で条例を制定することができる。何気ない規定のように思われそうですが、非常に重要です。後で見ますが、自民党改憲案というのは、この94条に書かれている地方公共団体がやるべき財産の管理とか、事務を処理する、行政を執行するといった非常に、多くのことができる権能、これをですね、行政の執行に限定しようとする動きがあるという点、後で触れたいと思います。法律の範囲内で条例を制定することができる。法律の範囲内というので、どう理解するのか、議論のあるところです。で、95条、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。これは、例えば広島であるとか、全国軍港等であった、それをですね、平和都市に変えようという法律が1940年代に、いくつか作られています。で、その時に一つ一つ、その自治体の、住民投票に今かけるということをやっています。セロ以降、これは来て、機能はしてませんけれども、非常に重要な、国会の決定で、その地域だけに、なんていうんですか、地域だけを別格扱いするような、そういうことは、やってはダメなんだと。その地域に住む住民の意を問わなければならないんだと。こういう規定を憲法95条は、持っているということです。で、本日の問題関心ですけれども、ちょっとお聞きしたいんですが、地方分権という言葉にはそれなりにいいイメージを持ってるって方、軽く手を挙げていただけますか。地方分権、というような感じですから、今大多数の方が地方分権というのはいいイメージを持たれてるなという感じがいたします。で、1990年代後半以降、地方分権の動きが、活発に出てきています。その下に書きましたけれども、1993年に、衆参両院で地方分権決議、これを挙げ、95年には地方分権改革推進法の制定と地方分権改革推進委員会を発足させ、で、2000年には地方自治法を大改定し、 というような流れがあり、そして現在、地方財政の三位一体改革というのが進行中だという、まあ、地方分権に向けて進んでいるということです。そして、自民党の新憲法草案にも地方分権に関わる規定を相当詳しく設けています。で、民主党も、相当強く地方分権を訴えています。さて、比較的憲法に関心を持たれている皆さんの中ですらと言いますか、中ではと言いますか、地方分権はどうやら歓迎すべきことのように今手を挙げていただいた限り受け止められます。最近の改憲論も地方分権を強調しているけれども、それをどう評価したらいいんだろうか。改憲論において地方分権のところはいい、9条はダメだけれども地方分権のところはいい、こういうふうな理解が正当なのか、それとも地方分権というのも取り扱い注意だなというふうに返すべきなのか、このあたりの問題を提起させていただこうかなというのが本日のお話の趣旨になろうかと思います。で、それじゃあ早速、まあ、入っていこうと思うんですけれども、カッコ1番目、地方自治をめぐる理論的な問題ということで、少し眠たくなるような話をさせていただきます。ご承知のように大日本帝国憲法には地方自治というそういう言葉は憲法上出てきていません。当然のことながらそういう章もありません。なぜならば大日本帝国というのは中央集権、天皇というものを中心にしてそこに権限を集中させるという、そういう制度を前提にしていましたから、言うまでもなくそういう規定はないわけです。で、大日本帝国憲法には地方自治に関する規定を持たず中央政府、まあ、天皇をトップにするの意向を国の隅々にまで浸透させる手段として地方制度を設けていた。当然府であるとか、県であるとか郡であるとかそういったものも当然あるんだけれども、例えば、県のトップにも、当然中央政府から派遣されるという構造になってましたから、その、地域住民が選挙で選ぶというようなものではありませんでした。で、もっとも自由民権運動の前の時期には、地方地域において、自治について議論をなしたり、あるいは時には、国のやること、中央政府のやることに対峙するような、そういう地域もあったようです。で、これに対する対抗という側面もあって、大日本帝国憲法では、中央集権化、これをものすごく強調したと、こういう経緯になっています。簡単に言い直せば繰り返しになりますけれども、大日本帝国憲法下では、地方の制度というのは、これはあくまでも中央の言うことを浸透させるための手段であったと、こういう理解で、問題ないかと思います。でところが日本国憲法が制定されまして、先ほど間違いだらけの条文を打ってきましたけれども、8章に地方自治というそういう規定を設け、章を設け、そして4条からなる条文も設けました。で、内務省というのがその大日本帝国憲法下において中央の意向を隅々に伝える、波及させる、そういう役割を担う省でしたけれども、日本国憲法の制定に伴い内務省は解体され、それに代わって、地方自治、これを促進するんだという観点から地方自治庁、後の自治省ですね、これを、まあ、設立しています。で、次なんですけれども、さて、大日本帝国憲法下にはなかった地方自治という規定が日本国憲法にできた。さてさて、これをどういうふうに理解し、どういうふうに使っていったらいいのかというのは非常に重要な論点でした。で、もっと、遡れば、日本国憲法に地方自治という章を設けること自体、それ自体に日本の、支配層は否定的でした。 GHQ の方がぜひ設けなさいという、そこでやり取りがあって妥協の産物だと言われているところですから、いわば九条同様、支配層にとっては押し付けられた、そういう章だったかもしれません。これについては後で触れることにします。さて、問題はこの地方自治というものをどういうふうに理解するか。字のごとく地方においてはそこに住んでいる住民たち自らが治めるというのが地方自治です。ちょっと待てと、明治憲法下においては政治を行うのは国に決まってるではないか。国に決まってるところにそれぞれの地域の中で自分たちで治めていいという、あたかも加賀の一向一揆のような、そういう自治的な集団が国内にあるっていうの、これはなかなか認められるものではない。しかし憲法に書き込んだ以上、 何らかのこういうことはやっていかなければいけないという、こういう理解があって、一つには伝来説と呼ばれる、考え方、保守的な考え方を唱える学者が、一方にいます。でそれに対し伝来説とは全く正反対で、よくよく考えてみると社会を作るというのはそれぞれインディビジュアル、個人が社会を作っていくわけだから、身近なところから社会というのは作られていくんじゃないか。そうすると家族、家庭であったり、あるいはその近隣の地域、コミュニティであったり、その中でというと、そもそもまず最初に自治体というよりもいうものは国より先に身近な地域ではないかという考え方が、正反対の考え方として出てきます。それが固有建設と呼ばれるもので、地方公共団体の自治権というのは中央政府の統治権よりも実は理論的に先に存在するもんなんだと、こういう理解、これを唱える研究者が、かつてからいました。それに対し、なんていう考え方だと、まず政治をするところというのは国がやるに決まってるじゃないか、しかし憲法で地方自治という項目を設けた以上何らかの手当てはしなければならない、そこで国がこの事柄については地方にやってもらっていいですよというふうに、国がやってもらっていい領域を地方に差し上げるという理解、承認説という考え方、国が承認した限りで地方は自治権を持つという、こういう考え方が、保守的な考え方として主張されます。そんな中でいわば折衷的な案として出てきたのが制度的保障説と呼ばれるもので、これは伝来説の一派というふうに考えられてはいるんですけれども、伝来説の前提に立ちながら、基本的には国に統治権があるということを承認しておきながら、その中で可能な限り何とか地方自治の範囲を拡大しようというのが制度的保障説と呼ばれるものです。これはドイツの、理論学説でして、制度的保障説というのは、制度的保障だと理解されているものとして一つ出てくるのが今日やってます地方自治、もう一つが、提供分離規定も制度的保障と対すべきではないかというのが最高裁の都の自治体訴訟判決。で制度的保障説というのは一体何かといえば、簡単にこれもまた言ってしまいますと、その制度の持っている革新、収穫、制度の革新と制度の周辺部とに分けて、制度の中核、制度の周辺部は、これは国民代表で選ばれる国会、国会が自由に設定できる、憲法等もできる。しかし、制度の中核、革新については国民代表である国会でも犯すことができないんだ。人権というものは言うまでもなく、国会という多数決原理で機能している、その多数者であったとしても人権を犯すことはできない。それと同じように制度的保障説を取るならば、その制度の核心部分については多数決原理の働く国会でも犯せないんだと、こういうふうに言います。例えば、政教分離については、政教分離、この政教分離規定、こっちに書いた方がいいのかな、政教分離というものはそもそも信教の自由、信教の自由を保障する、そのための制度、そのための手段として政教分離はある。
と、こういうふうに制度的保障説を取る論者は言います。そうなると少々の政治と宗教の関わり合いは許される。ただし政教分離という制度の核心が信教の自由保障にあるんだから、信教の自由保障、これを脅かすような政治と宗教の絡み合う、融合するようなものについては国会で決定しようとも、あるいは、そんなことは許されないという、こういう理解です。だから一方で譲っときながら一方は絶対に守ろうというような、そんなイメージ的なものが、制度的保障説と、こういうふうに言われるんですが、地方自治についても、どれぐらい地方に自治権を与えるか、地方自治の本質というものを何と解するかというところに重要な問題点があるんですけれども、地方自治の本質というのは先ほど、強調しましたこれですが、本来の趣旨の本質、これを脅かすようなそういう地方自治制度になれば、それは国会の決定であっても許されない。しかしそうでなければ、地方自治のありようについて、地方制度についてそれなりに自由に国会は決定できますよという、こういう理解になりかねないわけです。もう一つ参考までに言っておきますと、制度的保障説もう一つ取る論者がいます。それは何かというと、財産権で書かない方がいいな、権利って書いてしまうと私有財産制度、これは京都は少し、今日の話からはそれるんですが、私有財産制度というものについて、これ関心がある方に、いられそうですからお話をしますが、私有財産制度の制度的保障説というふうに返すならば、この私有財産制度の中核、核心は何なのか、その核心を脅かしさえしなければ、少々のことは国会でこの私有財産制度も崩すことができるということで、もうピンとバレた方いられると思います。日本国憲法の下で社会主義が可能だという、そういう理解を取った論者たちが立っていたわけです。で、この私有財産制度の制度の中核というのは何かというと、その時に出てくる人間らしい、人間として自分が生きていくために必要不可欠な最低限度の財産、小さな財産は守んなきゃいけない。人間として生きていくために必要な財産、ここは守らなければいけないけれども、巨額な富、自分の管理から離れていってまで、出入りしたりするマネーゲームのような、ああいうマネー、巨大な財産、資本ですけれども、こういう大きな財産については規制をすることができる。したがって生産手段の社会化というものも制度的保障説を取ることによって日本国憲法の下で可能ではないかということを本気になって追求されてた論者、今でも僕でも今は尊敬している先生方の中にいられるということです。制度的保障説というのはそういうもんなんだということのちょっとしたお話でした。さて、この説なんかが比較的、地方自治についてはこの制度的保障説というものを比較的、多数の研究者、支持しているということです。で、さて、じゃあこの地方自治の根拠について奥のお前はどう理解するんだと、こういうふうに問われてもですね、あまり突き詰めて考えてきていなかったんですけれども、前回にもお話をさせてもらったと思いますが、憲法とか法解釈をするにあたって何を基準に解釈していったらいいのかっていうところで、僕の場合は今度来られます土井孝子先生もそうだと思いますけれども、土井さんと同様歴史の発展法則っていうものを一つ大きな目安として考えるべきだろうというふうに今考えています。で、その意味では地方自治のあり方、地方自治の根拠、ここつながってくると思うんですけれども、今日本国憲法に掲げている地方自治をどう解釈するかという問題についても、歴史の発展の中で地方自治というのはどういうふうにあるべき、あるいはある方向に向いてるんだろうかという、そういう議論が必要だと思われます。民主主義、人権保障の歴史的発展の中で、理解すべきだろうと、こういう話です。で、これも4、5回前にお話をさせていただきましたが、 民主主義、民主主義というのは、日本国憲法のもとでは国民主権というところを根拠に導いてこられますが、この国民主権という言葉一つとっても時代の流れの中で、だいぶ 変遷といいますか発展をしてきました。もともとの国民主権、これが生まれた時は市民革命時には国民主権というのは何を意味したかといえば、今までの王権新事典、なぜ国王が政治をする、権限を持っているのか、その根拠づけに国王というのは神から権限を授けられていたんだという王権神授説というものが国王が、君主政権の正当化根拠でした。でそれに対し市民革命を起こした時にこんな嘘っぱちインチキなんか言うてないということで市民革命を起こすわけですから、何が神に与えられただ、我々国民に与えられなきゃ権限なんて持てっこないだろう、こういう議論のわけですから、そこで国民主権というのが出てきたわけです。そうすると王権新授説に代わる第一歩として出てきたのは、国民主権の主権というのは正当性、お墨付きを神に代わって国民が与えるんだという正当性のきっかけ与え、これが国民主権だったという話です。でこれにはこれは繰り返しになりますが、以前お話ししたように国民主権を、市民革命を遂行していったブルジョア人たちは一方で国王のような人たちを政治から追放したいと同時に、貧しいプロレタリアと後のプロレタリアとにも政治の間に出てきてほしくない、この両方ともを止めたいという願いから、思惑から単なるお墨付きを与える、そういう原理が主権原理なんだという説明の仕方でした。しかし徐々に徐々に力をつけていった、労働者階級からするとですね、これこそインチキではないかと、主権者、我々も主権者のように言ってるけれども選挙権はないし、何ら政治的な権力行使ができないということで、この正当性の契機というものをさらに運動等を通じて、普通選挙運動等を通じて主権者であるという限り我々も権力を担うんだという権力性の契機というもの、これをで、これへと、歴史的に発展していきます。当然のことながら、富を持とうが持つまいが普通選挙、財産を持っていようが持っていまいが一定の年齢に達したら選挙、選挙権、これは当然持つんだ、権力を国民誰もが、有するんだという、こういう議論へと、進歩していきました。でさらに、僕はこれ以降も、主権原理、民主主義原理というものは進歩していくべきだし、いかなきゃいけないだろうというふうに、考えてまして、選挙の時にだけ、主権者は権力を持つというのではなく、日常的に権力を主権者が持てるような、そういう構想であるとか、それから選挙の時っていうのは一人一票制というのが これは当たり前になってますけれども、いいですか、一人一票制というのが前提になってますが、これはこれはちょっと前に書いた本文なんですけれども、一人一票制の原則っていうのは、これは日常にも拡大させるべきだというようなことを、ちょっと発表しました。で、どういうことかといえば、一人一票制、これは選挙の時一人一票制、これは分かりきって、ところが、恒常的に行われている政治献金なんていうものが、政治に対する影響力っていうものを、持ってるものは、ものすごく強く持つのに対し、持ってないものは、政治的影響力が発揮できていないという現状があると。で今歴史の発展的な流れの中で権力性の契機が確認され、さらに選挙時という特別な時にだけ国民が主権者ではなく日常的に国民が主権者であるべきだという議論に進みつつあるのであれば、一方ではもっと自由な政治的発言の機会というものを保障する必要とともに、もう一方では一部の人が巨額の 献金を行うというこの制度に対しては規制をかけるということはもっともっとやれるのではないかというそういうことを、まあ、ちょっと考えているということです。でいずれにしましてもこのように民主主義っていうのは徐々に、きっかけ作り、きっかけといいますかお墨付き与えから実際に日常的に政治的、発言ができる政治的な、権力が使えるようにと進歩していったんだという流れの中で見ていきますと、そうすると日常的な政治的権力行使、これを可能にするのは国に対して以上に身近な地方自治体だろうということは容易に出てくるように思われます。民主主義の実質化というふうに書いておきましたが、観客型民主主義、これの克服、それから国民の日常的な政治的権力行使、こういう課題を今背負うというのであれば、規模の小さい自治体ゆえに民意に基づく政治というのが、実現しやすいだろうと。国に対しての発言よりも室蘭市に対する発言の方が我々として影響力を行使しやすいというのは、これはまあやむを得ない話だと思います。でさらには、地方自治法上も可能になってますけれども、国のレベルで、直接民主主義というのは物理的にもまず困難、であろうと思われるのに対し、室蘭市であればあるとか北海道のあたりについては一定の直接民主主義も可能だろうと、このように民主主義の発展史の中で地方自治を実質化していくというふうに考えることがいいのではないか。そうすると地方自治は民主主義の学校という、まあ、イギリスのブライスの言葉ですけれども、地方自治の中で民主主義というものを学ぶとともに我々自身目覚め作っていくという、こういうことが可能だと、このあたりで正当化できるように思われます。また人権保障の面についても2ページ目に行きますが、国レベルで画一的な人権に対する処理よりも、例えば高齢化が進んでいる自治体であるとか、それぞれの地域の実情に応じて対処をした方がより人権保障に使える場合というものも多いはずだとすると、あるいは公害がひどいそういう地域、環境破壊の進んでいる地域とか、高齢者の、まあ、先ほども言ったような地域であるとか、その地域その地域に応じた人権保障の、人権保障のあり方、これを考えた方が、全てとは言いませんが、その方が使える場合も多いだろうと。そういう意味で人権保障の実質化、民主主義の実質化という点を捉えれば、地方自治というのは、やはり進んでいくのは叱るべきことだろうと、むしろ進めていかなければならないだろうというふうに今思われます。でその意味では、今日先ほど、手を挙げていただいた方々と、比較的近いのかなというふうに思うんですけれども、米印をつけておきましたのは、そこで、言いたいことは地方分権ではなく地方自治ということです。で地方分権というのと地方自治、地方自治の方は今まで言ってきましたように、住民自らが治めていくという、こういうものです。で地方分権というものの主たる、狙いはですね、国の持っている権限というものを、地域に、分けていこうと。地方でできるものは地方で、民間でできるものは民間でという例の発想です。果たしてこの発想で場合によれば丸投げが起こってできない地域なんていうのも出てくるかもしれないと。そんな中で何でもかんでも投げられるのがいいのか、そして何でもかんでも投げるのではなくって、これは僕は思いませんけれども、軍事であるとか外交であるとかそういった一部のものは国の戦艦事項といって絶対に離さないものを守って、そして、どちらかというと国としてはなかなかやりにくいことを地方に分権していってるという、現状があります。地方自治というのはこれは重要なんだけれども、地方分権になったとき少し取り扱い注意だなということです。で地方自治の本質というのが憲法92条に、出てきます。通説的な理解では地方自治の本質は2つに分けて理解されます。1つは住民自治、今言ってきましたように地域のことは地域住民が自ら決定する、言ってしまえば民主主義の原理に該当しますと同時に、自治体ですから外からの圧力、外からの干渉に屈することなく、地域は地域でやるんだから、余計な圧力かけないでくれ、ちょっかいを出さないでくれと、こういうふうに主張することができる。
地域における公共事務、これは国から独立して行われるべきだという、団体自治、自由主義の原理に、自由主義の原理から帰結するかと思います。この二つの要素というもの、これが地方自治の本質だと。こういうふうに、憲法学者の通説的な理解はなされています。ところが、これも、わかるようでわからないような、ところがある中で、民主主義と人権保障の実質化と拡張ということ、これが地方自治の本質ではなかろうかというふうに、僕なんぞは、考えているところです。例えばこういう例がありました。公害が、ものすごく発生してた四大公害訴訟なんかが起こった時期に、例えば、大気汚染防止法であるとか、水質汚濁防止法といった法律、これを国会が制定します。で、憲法94条は先ほど見ましたように、地方公共団体は、下の方ですけれども、法律の範囲内で条例を制定することができると。じゃあ、例えばその数値よくわかりませんが、5としましょう。5以上を出すことは許されない。5以上を、倍円を、5という数値以上の倍円を出すことを、大気汚染防止法が、規定してたとする。それに対し、例えば四日市のように、大気汚染で苦しんでるところが、5なんて甘いと。もっと少ない数値から止めるべきだと。例えば3だとか、2あたりから止めるべきだと。こういう議論をして、そういう条例を作ろうとした場合、果たしてこの94条の法律の範囲内、法律の範囲ということが5になってんだから、5より甘いのだったら許されるけれども、厳しいのは許されないと。こういう議論になるのかという問題です。で、これに対して、どういうふうに憲法学が解しているかというと、あくまでも地方自治の本旨に基づいて条例が作られなければならないのだから、地方自治の本旨というものを民主主義であるとか人権保障の実質化と拡張というふうに解すならば、人権保障の拡張という点では、その地域においては5ではぬるすぎると。3までが必要だ、3までやらなければ、そこの人たちの健康が守れないということであれば、法律の範囲内という条項、これに関わらず、規制をすることができるだろうし、するべきだという議論、これが出されてくるわけです。今日においては、公害に関わる規制立法も、上乗せ条例、今のように、法律で決めているよりももっと厳しい、そういう規制を認めることを許すという、そういう条文を揃えているのが、今日の、公害、環境、立法です。さて、今のように考えるならば、いろいろ言ってきましたけれども、歴史の流れが民主主義を、あるいは人権保障を拡張していこうという流れにある。この流れに乗っかって、地方自治の本質というものを理解するべきであると。そこが今までのダラダラ言ってきたお話です。さて、今日の渋谷先生の、テーマでは、地方と中央の間の権限分担、これをどう理解したらいいのかということですが、これは211ページにこういうふうに書いてあります。少し取り扱い注意だなというふうに思いながらも、一般に言われていることが書かれています。211ページの、2つ目の段落、真ん中あたりから読みます。いずれにしても中央と地方の間の権限配分の原則としてはこう考えるべきです。まず一番狭い地域を担当する政府に日常生活に密着した仕事と権限が配分され、その結果残された仕事、生活にはあまり密着しないとか、より広域的に考えるべき仕事が順次より広い地域を担当する政府へと割り振られる。市町村から都道府県、市町村でできることは市町村、それでできないことは都道府県、さらにその都道府県でできないことを国と、そして最後に残った仕事が最も広い地域を担当する中央政府に配分されていく。まず一番小規模な政府が担当する仕事を決めて、残りの仕事についてより大きな規模の政府が担当する仕事を決めていくという、このような配分に関する原則を補完性の原則と呼びます。この補完性の原則というのは民主党の改憲論が強く主張しているところです。いいか悪いかともかく、もう少し話を進めていきたいと思います。括弧2番目、少し具体化させます。地方公共団体の組織と権限ということです。 市町村と都道府県という二段階構造に地方公共団体はなっています。したがってもし都道府県をなくして市町村だけにするというようなこういう法律を地方自治法を改正してもう都道府県いらないと国のすぐ下には市町村だとこういう法律に改定した場合これは憲法違反になるんだろうか、あるいは今議論されてます道州制など広域の地方公共団体を設けること、これは憲法上許されるんだろうかという問題について、なかなか両方ともですね、憲法違反というためには、今の憲法の下でも地方自治の本旨に反するというふうに明確に言えない限り、憲法違反とは言えそうにありません。ただ、宇賀井新生先生の、言われていることでは、単層的な、地方自治制度は歴史的経験的にも、国による地方自治への干渉を招きやすいというコメントがあります。あるいは道州制のように区域の規模が大きくなればそれだけ住民自治の実質的機能というのは困難になるのではないか、先ほどの、高校合併の話がありましたけれども、それぞれの地域、その範囲というのが広くなりすぎるということはそれだけ我々の一人一人住民の参加の密度というものはそれは低くなってくる、そのあたり、どこまでが地方自治の本旨として、妥当なところだろうかという、難しい線引き、これが迫られるだろうなというふうに思われます。で、大統領型の原理を採用しています。執行機関、都道府県知事あるいは室蘭なんかの市町村長、それと執行機関として、中立あるいは専門性、これを有する問題については選挙で選ばれていない委員会委員によってというこういう構成が取られています。そして条例それから予算なんかお金の使い方と基本方針を決めるところとしては、住民から選挙で選ばれる議会、これが行っているということです。で、1999年に法改正があって、2000年から改定、地方自治法になるわけですけれども、改定前の地方自治法における地方公共団体の事務というのは一般には自治事務と機関委任事務というふうに分かれていました。この機関委任事務というのが非常に評判の悪かったものですよね。これは本来国のやるべきことなんだけれども、国のやるものであってこれを地方公共団体の長には何ら地方公共団体には何ら裁量権はなく、ただ処理をするように委任されるもの、これが機関委任事務で、この事務の処理については国の指揮監督、これに従わなければいけない、国の指揮監督権が広範かつ無限定にあると、こういうふうに言われてた。したがって機関委任事務についてはもう国の下請け機関に自治体がなるという、こういうものだったと。都道府県で8割、市町村で4割が機関委任事務だったと、こういうふうに言われています。したがって1960年代以降の、住民運動、地方自治あるいは地方自治労働者の運動というのはこの機関委任事務というものをやめさせろと、いうことに大きな力点があったというふうに伺っています。で、そこで2000年に、施行された地方自治法では、この、地方公共団体の事務を自治事務と、また間違えたらすいません、法が定めるですね、法定受諾事務、法が定める事務とに分けています。ここでは少なくとも、行政組織上の、上下関係ではなく対等関係で行う、ただし本来国がやるべきことなんだけれども、これを法律でもって地方公共団体に処理してもらいますと、しかしこれは従えというべきものではありませんよと、一応やってもらいたいという事柄ですよと、対等関係ですよという、こういうふうにまあ変えてはいるんですけれども、一応変わったということです。これはある意味では住民運動あるいは地方自治労働者の運動としては大きな成果だというふうに言われてはいるところです。ところが、本当にそうなんだろうかと、確かに機関委任事務がなくなった、その分地方自治体が自由にやれる領域が増えたと、こういうふうには言えますけれども、増えたけれどもそれに伴うお金が果たして賄えるのかという重要な問題があると。 で地方財政の問題がその次に出てきます。で税収では、国が6割、地方が4割、よく言われていることですね。ところが実際の仕事は国が3割、地方が7割というふうによく言われてきました。4割自治とか、なんかそういう言葉もあろうかと思います。そうなると地方というのは仕事が多いのにお金がないんだからどうするかと、言うと、国からの補助金とか地方交付税交付金、これに頼らざるを得ないと。そこで地方自治体は住民に対するサービスというよりも国の意向を伺って国から補助金を取れるようなそういうあの政策、これをしていかざるを得なかった。だから地方自治というものは不十分だと、こういうふうに言われてたわけです。で、財政的な裏打ち、これもしていこうではないかと、こういうふうに言われているのが現在進行中の三位一体改革と呼ばれるもので、僕は財政に詳しいわけじゃありませんが、三位一体改革というのは、国から地域に回してた、補助金の削減、それから、税源、これをもう今まで国が取ってたのを地方で自分で取れるようにすると、しようではないか。それから地方交付税交付金、これも見直していこうと。こういうことで、三つのことを一緒になって進めていこうというのが三位一体改革です。すなわち今まで国が税を取ってそこから国から回ってたというよりも地方自らが税をはじめとして財源を確保できるようになる。そうなるとその財源をもとにして自由に室蘭市なりができると。こうなるとなんか自治体としては活性化、自立化、これが図れるのではないかと。こういうふうにも見えるんですけれども、現在進んでいる結果はですね、教育とか社会保障の国庫補助金が削減されたとことと、地方交付税が削減されたことというのが実態で、国の税制負担の地方への丸投げではないかということ。それから、地方交付税交付金というのは、貧しい自治体には、それなりのお金がいって、裕福な自治体にはお金がいかないというのが地方交付税交付金ですから、これが削減されることによって、地域間の格差というのが拡大しているではないかという批判が出ているところで、果たしてこの三位一体改革というのがうまくいくのかどうか、なかなかクエスチョンマークをつけざるを得ないというような段階ではないでしょうか。3番目です。ずっと室蘭工大で公開学習会を回して、公開講座をやってたんですが、その時に松岡さんの方からですね、ごめんなさい、名前を出しちゃいましたけれども、歴史の話が出てくることがあったんだけれども、あの歴史を学ぶことから、だからどうなんだというところまで、示してもらいたいというようなコメントを、いただきました。で、今から3のところ、さっと歴史を預かうんですけれども、だからどうなんだというところに少しでも、関わることが言えたらいいなというふうに思いながら、話したいと思います。地方自治条項の戦後改憲史ということで、4つに、日本の戦後史を分けて扱いました。大体この4つの分け方というのは、ここでもよく使います、わさびおさむさんの議論に、基づいています。彼の議論ではですね、大きく年代に1960年と、それから1990年代というのが、重要な年代になって、戦後史を見ています。1960と1990を重要なキーになる年代というそういう把握の仕方です。で、1945年に言うまでもなく日本が敗戦します。で、敗戦して日本国憲法が制定されるわけですけれども、さて、この時に GHQ の指令のもと地方自治という条項を憲法に明記すべきだというこういう要請が出てくる。そんな中で日本国憲法地方自治条項が成立するわけです。で、そこで、日本の保守層は、入れなければいけないけれども、これは基本的には政治の中心は国であって、この国にできないところを、地域にやってもらおうというこのような発想でした。復興型の地方自治とこういうふうに、差し当たり名前をつけておきます。で、それに対し GHQ の側は野草ではないと。地域住民が自らその地域を作るんだと、こういう自治の発想なんだと、この2つを足して割ったようなところがあるといえばあるかもしれません。復興型地方自治を唱えた論者たちによると、まず1つ目に地方団体というのは法律によって設立されるんだ。法律です。憲法ではありません。 法律ということですから、これは議会、国会、中央の国会によって、地方団体、地方自治体というのを作り、そこにこういうことをやってもらいましょうという発想。そしてやるべきことというのは基本的に地方の政治、これをまあ粛々と執行してもらう。これを地方団体の役割にさせたい。それに対し、GHQ の側は、3ページ目に行きますが、地域住民がその地域の財産であるとか、地域の事務、さらには地方政府の管理、これをもできるようにすべきである。地域住民により地方民主主義だ。そして地域住民が自治体の制度とか機構を憲章によって設立することを憲法で保障すべきだ。こういうふうに言って、まあアメリカの場合州ですから州ごとに憲法がありますし、州ごとに政治の仕組みが大きく違います。したがって室蘭市の場合は、室蘭市長を、地域住民が選んでるけれども、登別市の場合は、地域住民が直接選ぶのではなくって、そこの議会が、指名するという、こういうこともあっていいじゃないか。それぞれの地域がそれぞれの地域の政治の仕組みを自由に決めれるようにすべきである。今から思えば、相当ラディカルかもしれませんが、こういうことを言ってます。それから、住民投票制度、これを規定すると、こういうことも言ってますし、地方政府と、中央政府、ここが権力がしっかり分立できるようにすると、いうようなことまで、求めてきたというわけです。で、これを繰り返しになりますが、足して2で割ったと言ったわけですけれども、ここまで GHQ のような、ラディカルな、地方自治制度というのは憲法には明記されませんでした。しかし、憲法でしっかりと地方自治という項目が置かれ、そして住民投票制度についてもですね、先ほど述べたように、一つの地方公共団体のみに、適用される特別法については住民投票制度を導入すると、こういう規定も盛り込まれました。さらにはですね、94条のように地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能というように、様々な規定、単に、政治行政を粛々と執行するだけではなく、もう少し広がり、政治を地域が行えるんだという、そういう内容の規定が盛り込まれているということです。それからもう一つ重要な問題はですね、戦後になって、徐々に、工業等が立ち直り出し、資本主義が再び発達し、独占化が進んでいくという状況になっていく。そうすると工業と農業の発展のペースというものに均衡が取れなくなってくる。あるいは都市自治体と農村自治体で、財政格差というのが生まれてくるようになる。そうすると地方と中央、中央が、中央と地方間、あるいは裕福な地域とそうでない地域、ここらの財政調整というものの必要性、これが出てくるようになるというわけです。で、問題はここですよね。後で、つながってくると言いますか、地方分権のいいこととして、おそらく地域で自主財源を持って地域のことは地域でやる、だからいいんだという発想をしたときに、自主財源がもう資本主義の発展史の中で自主的に財源を賄えない地域にとって、それができなくなるのを切り捨てていいのかという問題が出てくる。福祉国家的な理解に立つならば、中央政府というのはそこをサポートする役割をしなければならないけれども、地方分権の名のもとでサポートしなくていいですよということになる。地方分権というのがいい言葉として出てくるけれども、一方でそれぞれの実態に任せますよと言うんだけれども、財源賄えないところも任せますよということが切り捨てることになりはしないかという問題、ここをもう少し、考えなきゃいけないだろうなということです。1950年代になって、日本が、サンフランシスコ平和条約を結んだりしてですね、独立を回復した頃です。で、その頃になると、これは改憲論が出てくる頃です。当時の支配層の多くは戦前型の日本に戻したいと、あそこまで露骨はしんどいけれども、一定程度の軍隊を持って天皇を中心にする、戦前型の復古型、こういう社会で、国民あるいは社会を統制すると、こういう名目、こういう課題を、背負ってたと思われます。 有名なあたりでは初山一郎氏であるとか、岸信介氏、こういった人たちがこの復興型の中心人物でした。警察行政の中央集権化、教育行政の中央集権化、反強制的な町村合併、こういったことが行われ、住民の直接選挙規定とか住民投票規定、これをなくしてしまう改憲論というのが登場してきます。したがって再び中央集権的な戦前型をモデルにした、そういう社会統合を図ろうという改憲論が出てきたというわけです。ところが1960年、ここでもお話をさせていただきました、岸信介が安保闘争で敗れたといいますか、安保闘争で退陣をして池田隼人へと政権が変わったのが1960です。今までの政治的な保守的な、理念、保守的な政策、これを求めてた、立場から経済回復を優先しようではないか、高度経済成長、これを進めると、所得倍増計画、こちらへと移っていった、池田政権です。で、この池田政権の頃になると、地域開発を通じて地域を支配しようではないか、政治的に中央集権化を図るとなると反発が強い、しかし地域に金を配るということを通じて実質的に中央の声を聞かざるを得ないような制度として、地域に言うことを聞かせようという中央集権化、これを図ろうではないか、開発主義型地方自治、裏返せば開発主義的地方集権、これが図られたわけです。道路公団などの国の地方出先機関、これをたくさんたくさん作らせ、国庫補助金負担金制度というものを膨張させて、国の意向に従うならばお金を渡すよという、自民党型利益誘導政治、これが行われたというわけです。もっともこの頃には公害等が、あちらこちらで起こり、それに対して地域の問題を地域で解決するためにはということで、革新自治体というものも登場してくる、福祉国家型の地方自治というものの展望もその頃少しは目覚めていたというふうに言われています。したがって、支配層といいますか保守陣営にとっても、現行憲法の下で、何ら改憲をしなくても、お金を配ることによって実質的な中央集権が可能だという理解、地方自治条項改憲論というのは必ずしも必要なくなっていたというのが、高度経済成長期1960年代から80年代にかけてということです。ところが1990年代になってから、これがガラッと変わってくる。経済同友会が94年の7月に新しい平和国家を目指してという提言、読売新聞社は11月に憲法改正試案を出しています。このあたりから再び地方自治条項、これも変えなきゃいけないという、こういう議論が出てくるわけです。企業のグローバル展開というのが1990年代の後半になってから、90年代に入ってから急激に進んでいくようになる。そうすると、海外に持っている、日本の多国籍企業の権益、これを守るために自衛隊を海外に出してくれという要請が財界からかかってくる。そして、財界からもう一つ要請をかけてくる。それは何かというと、底辺にまで行き届くような、そういう弱者保護型の政治ではなく、強いところにもっとユンケル財を打ち込んでくれと、こういう新自由主義改革の要請が出てくる。しかし、こういう要請を受け止めて、財界の意向に基づいて、スピーディーに動くためには、ゆっくりと議論をしていくなんてことはできない。そのためには強い首相、強い内閣、これが必要だし、あちらこちらに財源を振りまくような大きな政府ではなく、福祉とか教育というものは抑えめにする、そこにお金もあまり出さないようにする、小さな政府というのが求められてくるようになります。軍事大国化、新自由主義改革、強い首相内閣、小さな政府、これが財界から求められてくるようになる。そうすると支配層にとって、なんと打破すべき最初の対象が、ターゲットがですね、変えなきゃいけないターゲットというのが、実は社会党であるとか共産党の掲げてたものもあるけれども、それ以上に従来型の自民党がやってきたばらまき政治、これをも正さなければ、いや、これこそ正さなければいけないという、こういう文脈になると。 渡辺治さんの分析では、これを達成させるためには自民党だけではできない。そこでワンクッションの新進党という政党が出てきたんだと。新進党という政党が出てきて、財界が自民党だけではなくこちらの方にもと目移りをした。この目移りをしたことがきっかけになって自民党が変わり、橋本政権ができ、そして自民党をぶっ潰すという小泉政権ができたんだと、こういう指摘をしています。で、民主党の方が地方自治なんかについては、この新進党的な、新自由主義路線、これを強硬に進める、そういう傾向があると、いうことも、指摘されています。民間でできるものは民間で、地方でできるものは地方でという構造改革路線へと、つながっていくわけです。国における地方財源、教育財源、社会保障財源の縮小、これと表裏の関係にある地方への権限移譲です。今まで国がやってた社会政策、福祉政策であるとか教育政策、これを国は手放すから、それを地方でやってくれと、こういうわけです。そうすると地方の側も、小さな村なんかではできたものではない。そこで受け皿となる自治体の側ももう少し強くなってくれと。そこで行政財政基盤強化というものが求められ、市町村合併であるとか同州制の必要性、これも出てくるというわけです。他にも要素はありますけれども、支配層の大きな、流れとして、目論見の流れとしてはこういうことでしょう。そこで、補完性の原則という、渋谷先生も使われてますけれども、この原則が、新自由主義改革を進める側からも使われるようになる。個人で解決できることは個人で、地域でできることは地域コミュニティで、さらに市町村、都道府県、そして国へと問題解決の範囲を徐々に移行させていく。これが望ましいんだと。こういうふうに言われると一見望ましいのかなというふうに思えます。しかし、決定的にこの視点で欠けていることは、実際問題ある今の格差、この格差の是正というものをどこがするんだという点。あるいは、全国的な最低基準と言われる、ナショナルミニマム、これを達していないところをどうやって達成させるのだ。これこそ国の役割ではなかったか。この国の役割をもうなくさせたまま、しなくていいよと言ったまま、地方のことは地方で果たしていいのでしょうかという、そういう問題提起です。さて、4番目です。あと6分ぐらいですね。自民党新憲法草案の地方自治条項を考えるということです。今の憲法、日本国憲法と変わっているところのみ挙げてきました。第8章に地方自治という項目を自民党の新憲法草案設けてます。91条の2で、地方自治は住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自律的かつ総合的に実施することを旨として行う。当然ここで住民の参画なんていう原理的な理解に立てばですね、憲法というものは権力を拘束するという立憲主義理解からすれば、住民の参画というものを憲法で謳うということに違和感を感じられる人がいられても不思議ではありません。しかし今日はそのことを問題にするのではなくって、地方自治のやるべきことというのは、行政を実施するということに限られている。現行憲法の下で、それ以外にも財産の管理であるといったことがここからは抜け落ちていきます。それから参画という言葉も取り扱い注意だなという気がします。例えば文化施設の民間委託、こういったことが今進んでいますけれども、これらを参画の名目でどんどん正当化もされてますけれども、憲法上できるようにする恐れがあるのではないかという指摘、これは僕が発見したのではなくて、新藤先生という先生が指摘をされていました。それから91条の2の2項は、住民はその属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公正に分担する義務を負う。負担ですね。地方自治体の役務、これを受けるとともに負担もしなければならないということは、住民の金銭的、時間的、体力的負担を正当化する、そういう規定におそらくなりそうです。 91条の3、地方自治体は基礎地方自治体及びこれを包括し補完する広域地方自治体とすると、このように補完性の原則が示唆される、そういう規定を設けています。92条、平和の問題を考えられている方からすると、とっても深刻な条文になりそうです。国及び地方自治体は地方自治の本旨に基づき適切な役割分担を踏まえて相互に協力しなければならない。ここからどういうことが出てきそうかといえば、改定されました地方自治法の1条の2の2項に対応すると思われます。そうすると現行地方自治法1条の2の2項は外交とか防衛とか通貨司法、これは国の役割とこういうふうに規定し、それ以外が地方自治体の役割というふうに振り分けています。今日の前半に、お話をしましたが、外交防衛問題というものはこれは自治体には、管轄外、自治体には地方自治体には口出しをさせない、例の専権事項論なんていうのが出てきそうです。8月6日の、広島の秋葉市長の、話にもありましたけれども、現在外交のレベルでも、核を廃絶させるための外交活動というのが活発になされています。自治体による、本来国がやらなきゃいけないのに国がやらないからという怒りも込められてたのだと思いますけれども、それを自治体が今やろうとしているし、それなりの成果も現れつつある、こういう宣言が出てました。自治体の外交というのはこれからますます活性化させていくことが望まれるんでしょうが、おそらく外交というものは国がやるべきことですという、こういう議論になりそうですし、上野さんたちが関わられている地域から無防備都市を宣言していく動き、これが、ますます困難になりうるかもしれないということです。防衛のところがそうですけれども、もっとも防衛については現行憲法上はですね、そもそも、戦力を放棄していますから、防衛という議論の立て方自体、問題があるのではないか、平和生存権とか、平和的生存権保障という、そういう立て方だったらすっきりするんですけれども、軍事とか、防衛というもの、防衛というものがこれが軍事を前提にしている限り、そもそもこのような役割というのはどこにも委ねていないという原則的な批判というものも、できるかもしれません。それからもう一つ、このような役割分担の中で教育とか社会保障などナショナルミニマム、これ本来国がすべき事柄というものが、ことごとく地方に委ねられようとしている、できる地方は良いができない地方はという問題です。で、94条の2を設け、地方自治体の経費はその分担する役割及び責任に応じ条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が主体的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。よく何言ってるのかよくわからないところがあるんですけれども、要は地方自治体がやるべき仕事にかかるお金は地方自治体自らが賄いなさいと、こういうことなんでしょう。で、自治体の、自主財源というのは2003年度の決算では、地方歳入総額が95兆円です。その中で地方で賄う中心である地方税、これが33兆円、地方交付税ですから国から回ってくるのが18兆円、国庫支出金が13兆円、これらは2つとも、国から、回ってくるわけです。で、4の地方債ですから、これは借金ですね、これが14兆円と。で、その他15兆円ですから、根本的に枠組みが変わらない限り、三位一体改革で変えるという話ですけれども、果たしてできるのかという問題、当然これは自治体からも出てくるのではなかろうかと思います。国は地方自治の本旨及び全国の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき義務の提供が確保されるよう法律の定めるところにより必要な財政上の措置を講ずる。国の側も地方自治体に財政上の措置はしますよということですけれども、ここには、財政格差を是正する観点とか、ナショナルミニマムに関する財政保障といった、規定は何ら定められていないということです。 そして、現行95条、一つの、地方公共団体のみに、適用される特別法については住民投票にかけるという、こういう規定、これは、削除されています。さて、述べてきたことで、地方分権というのは比較的いいというイメージを持たれている方が多かった中で、僕のお話は取り扱い注意であるところがありますよという、そういうお話をさせていただいたということです。一応時間内容に何度か収めようとした、その、いうことでご理解ください。どうもありがとうございました。